高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週から大震災のお話を申し上げています。震災から1ヶ月、皆さんの生活はどのようになっておられますでしょうか。特に東北から北関東にかけての地域の皆さん方が、一日も早く生活を元のように回復できる方向性を獲得していただけないかと、そう思う毎日です。先週は震災が実は人災ではないかというお話をしました。今週は原子力発電所のお話をしてみたいと思います。私は原子力発電所、原発と言いますが、これは現代の、いわば経済や政治が作り出した破滅的な、いわば政治の産物なのではないかという気が以前からしていました。ご承知だと思いますが、もともと原子力というのは、これは核兵器の製造のために開発されたものです。瞬間的な破滅的な大爆発をゆっくりと爆発させることによってエネルギー源にしようという、簡単に言えばそういうことで原子力発電所、原発に使われるようになった。しかし元はあの広島長崎でご承知の大量殺戮兵器、核兵器です。人間は一体こういう途方もない兵器を完全にコントロールできるのだろうかと。もしコントロールがどこかでできなくなったその瞬間に、大変な生存を根底から脅かす恐るべき悪魔の武器になるということを、本当にみんなが考えてきたのだろうかという疑問を持ちます。人間の社会にこういうものが本来あり得るものかという疑問と言ってもよい。エネルギー源として他にものがないというような筋の立て方は、基本的なところで間違っているのではないかという考えです。原子力の平和利用という言葉が言われて、いかにも原子力というのはその使いようによっては役に立ち、世の中に光用をもたらすものだという類の議論が長く行われてきました。安全神話、原子力の安全神話といって、原子力はそんなに危険ではないのだという議論が、原子力危険論と対決する形でずっと行われてきました。そして国政府は原子力は安全なのだということを言い、そしてここが重要なところですが、裁判所も常に、基本的に常にその立場に立ってきました。原子力発電所の運転の差し止めを求めるという、そういう訴訟は全国で30数件起こされていると思いますが、ごく一部の判決を除いて、ほとんど全てがその住民の要求を否定する、そういう判決でした。わずかに差し止め請求を認めた判決もその後にひっくり返され、最高裁が原子力発電所のこの運転計画に関して、その危険性を直ちに認められないという立場を取った。つまり安全だと言ってしまった。国民の立場、 住民の立場に立たず、原子力の安全神話をひたすら言い募るという、そういう国政府と、ここにぴったり歯車をかみ合わせた裁判所がこの原子力政策を推進してきたと言ってよい。もう一つ加えるならば、安全神話を作り上げてきた御用学者がいます。そしてまた、そういう主張のために紙面を割いてきたメディアがあります。つまり、そういう人たちが揃って裁判員制度と全く同じようなスタイルで原子力発電所のこの在り方に対して良しとする立場にみんなが立った。浜岡原発という原子力発電所が静岡にありますが、静岡にあるのです。東海地震がこの短い期間に発生する確率が 70% だなどということも言われるこの静岡県にある浜岡原発の停止を求める運動は訴訟にもなっています。裁判所はその要求の側にも立たない。2007年の10月には静岡地方裁判所は中部電力が経営しているこの浜岡原子力発電所について静岡県民の要求を全面的に排斥する判決を出したことで知られています。決して浜岡原発だけではない。北陸電力の滋賀原発についても地裁段階では差し止めが認められたのがひっくり返る。その類の例は枚挙に実はいともがありません。島根原発が昨年5月にやはり原告たちの訴えを全面的に棄却する甚だしく非科学的な判決を出したということが知られています。司法は決して国民の立場に立っていない。そのことがよくこの原子力発電所の判決の中でわかります。そしてその総大将が最高裁判所です。私たちは裁判員制度の問題点をずっと指摘してきましたけれども、原子力発電所のこの在り方を根本的に問題にするということを司法が拒絶をしてきたということ、そのこととやはり裁判員制度は根底でつながります。国民の立場に立つとか国民主権だとか、そういうことは全く絵空事で、国民は動員する対象でしかなければ国民の安全などをまともに考えている司法でもない。そのことが今回のこの原発問題でよくよく皆さんにもお分かりになられたんじゃないかというふうに思います。少し前までは原発は安全か安全でないかなどという議論を、それこそまともな議論のようにやってきた。それが今ではおかしいぐらいに、この危険性は誰にも一見して明白ということになりました。裁判員制度は市民のためになるのかならないのかといったような議論が、もう今や答えは明らか。世界的に見ても自国の原発政策を根本から見直そうとか、あるいは原発政策に反対する国民がデモに立ち上がるとか、そういう話が一斉に起きていることはご承知の通りです。つい最近ドイツでは25万人のデモがあったと言われている。今このインターネットラジオをお聞きの皆さんは、これから1週間後2週間後3週間後に実際の話、この 福島第一原発がどうなるかについて予測ができない事態になっているのではないでしょうか。そしてもうすでに水や食べ物や空気の放射能汚染が甚だしい線量レベルに達していて、私たちの生活そのものの明日がよくわからないという事態になっている。このことをもう一度皆さんと一緒に考えて、誰が非難されるべきなのか、誰が批判されるのか、そしてそれに対して司法がいかに役割を果たさないで害悪を流してきているのかということを考えてみたいと思います。今日はそこまでにしましょう。